そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
ね、最終回来てますね、どんどんね。
そうですね、もう今週来週で終わっちゃうんですね、全部。
そうなんですよね、もうなんかこうこの時期って寂しいよね、やっぱりね。
うん、そうなんですよね。新しい番組が始まるワクワクと、あ、もう終わっちゃうのねっていう寂しさが一緒に来る感じっていうんですかね。
ね、まあでもね、やっぱりワクワクっていうのももちろんありますので、その辺もね期待していきたいと思いますけれども、ということで、ね、でもね、新情報もいろいろ来てるんですけれども、まずはニュースのコーナーです。
機動戦士ガンダム G オリジンアニメ化プロジェクト始動。月刊ガンダムエース2011年8月号にてガンダム G オリジンが完結、そしてアニメ化の発表がされました。
ガンダムエイジの発表会の時に、実はもう一つガンダムの発表がありますよという話は聞いていたんですけれども、まさかこんな大物が控えていたとはっていう感じですね。
そうですね、ある意味見てみたいと思ってた人がかなり多かったんじゃないですか。
いや、オリジンはさ、もう昔から、ま、特にあのね、いわゆるファーストと呼ばれるガンダムは今見るとやっぱりどうしても絵的には古いんだよね。
うん、そうなんですよね、やっぱり
テレビの映像プラス新たに起こした映像で劇場版が作られているので、どうしてもやっぱこの古臭さっていうものがね、だってガンダムが曲がらないような状態で曲がってるみたいなさ、
うん、そうなんですよね、ちょっとあの頃は
そうメカがメカじゃない的な、すごい流体金属でできてるのかみたいな動きをしてましたので、まあその辺のね絵の、まあ、逆に言えばその頃の良さっていうのももちろんありはするんですけれども、今見るとやっぱり若干こう古臭いよねっていう部分を、こうなんていうのかな、ちゃんと新しい映像で、
今の技術っていうんですかね、
うん、見たいな
って、メカを積み重ねてきた感じというか、
そう今のガンダムで見たい、まあ、言ってみたらユニコーンの映像で見たいよねっていうね、
うん、そうですね、うんうん、
思っていたものがですね、なんか動くっぽいですね。もちろんね、まだ今のところ監督が誰をやるのか、まあ、サンライズが作るということしか表にはまだ出てないので、どうなるのかまだ分かりませんけれども、まあ、やっぱりね、オリジナルガンダムファンとして、宇宙世紀ガンダムファンとしてはね、すごく期待できるんじゃないでしょうか。ということでニュースのコーナーでした。
そして今日の特集は、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないですが、その前にイベロポのコーナーです。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこアニ。
イベレポのコーナー。今回は、とわのくおん第1章、歌方の仮面の舞台挨拶に、私、なせひとみと、
私、田中美希が行ってきました。
はい、6月の18日ですね、土曜日、新宿バルト内にて、9時10分の回の上映終了後に、私たちもですね、その時に初めて作品本編を見まして、その後の舞台挨拶に参加してきました。ちなみに、タマさんは先行上映会の方で、すでに本編を見てきたんですよね。
あ、はい、そうです。私は舞台挨拶には参加できなかったんですが、上映会の方で見たので、今回一緒に感想など話させていただきたいなと思ってます。
はい。はい、
今回のゲストは、神谷博さん、鳥海康介さん、白石涼子さん、ボンズの南雅彦プロデューサー、そして最後には、インサニアクオンも来てくれました。
このインサニアクオンですけれども、先行上映会の方でも現れたっていうのは、とわのくおんの公式ブログの方でも書いてあったので、来るかなって思ってたら本当に来てくれましたね。
はい。
いいですね。
なんかそのクオンジャーナルの方だと本当にインサニアクオンいろんなことをやってるので、それを見てるのも面白いかなっていうふうに思います。
はい。
これちなみにね、私後で聞いたんですけど、決してなんかスタッフの人とかがやってるんじゃなくて、ちゃんとスーツアクターの人が入ってるらしいですよ。
そうなんですね。
そんなことも聞いたりしました。
はい。
はい、そして舞台挨拶の方では、まあ、今回オリジナルストーリーということで、早速声優の皆さんに話が振られたんですけれども、それぞれのキャラクターによってもらってる資料が違うみたいな話が出てきました。まあ、クオンは本当に神秘的なキャラクターっていうか、まだ謎の多いキャラクターだと思うんですけれども、まあ、神谷浩史さん演じられていますけれども、今回衣装のアフレコするにあたって、もう3章まで台本はもらってるらしいです。それに対して鳥海さんとか白石さんはまだそこまで先の台本とかはもらってないとか、そういうのも差があって面白いなっていうふうに思いましたね。
はい。そうですね。なんか、鳥海さんは本当にキャラクター表だけもらって、自分はイケメン役であるということだけ知っていますって言ってましたもんね。
そう、キャラクターのこと俺全然知らないし、シュンはまだ一緒だと、そんなに活躍してないのになんで俺ここにいるんだろうみたいなことまでネタで喋ってらっしゃいましたよね。
はい。
それに対しても神谷さん、ツッコミを入れたりして、すごいもう声優の皆さんは和気あいあいとしてる感じで楽しい感じでした。そして、もう一人のゲスト、ボンズの南プロデューサーですね。南さんは、まあ、中で作成をしている方なんですけれども、今回のキャラクターデザイン、アニメーションディレクターの川本俊博さんと、そして監督ですね、飯田馬之助さん、このお二人が、まあ、オリジナルで作品を作りたいというふうに企画を上げてきたということで、その時にこの飯田さんと南さんっていうのは同い年だそうで、その具体的にどういう作品が作りたいっていうよりは、どういうことがやりたいっていうところでなんか理解するもの、シンクロする感覚っていうんですかね、があって、それを持ってこうやった作品があったということなんですね。なんかわかりますよね。その年代によって見てる作品が同じだっていうのはすごいわかるなっていうふうに思ったので、うん、それを受け継いでもう飯田さんは去年お亡くなりになりましたけれども、作品は作られてるんだなっていうふうに、まあ思ったんですけれども、これから6ヶ月、一本ずつ作っていくんですよね、はい、という司会の方の振りに対して、毎月寝ない日が2、3日続くということですというふうにおっしゃっておりました。なんで私がここにいるかというと、今スタッフがみんな今を作っていますっていうふうにもおっしゃって
そうですね。今まさに描いているって言ってましたもんね。
そう、スタッフが作ってるから俺しか来られる人がいなかったんだみたいなふうに言って、お客さんを笑わせてくれていました。で、まあ、これ1話私ども も見ましたし、あと、スタッフの方ともちょっとお話しさせていただいた機会とか、タマさんと私もあったんですけど、
はい。
今回のそのアクションをやってらっしゃる中村豊さん、ちょっとお話聞いたんですけど、本当に作ってる方大変らしいですよね。
そうですね。あれは本当に大変だと思いますね。もう見た皆さんわかるかと思うんですけど、戦闘シーン1回2回あるんですけども、どっちも熱くてすごいですよね。
う
ん、
そうですね。眉間の方とかはもう、今ネットの方で冒頭20分強、
はい、
配信がされてますので、そちらにもアクションの方1回シーン出てますんで、ぜひ見てほしいですね。
こちらは
本当に迫力ある。はい。
1回目の戦闘シーンと2回目の戦闘シーンが結構毛色の違うシーンになってるんで、そこも1回目のやつを見てから2回目のを見ると、なるほどちょっと違うなっていうのが楽しめると思うんですよ。
ちなみにその、もうこう1話が館で上映されているんですけど、今もまだ1話の修正をされてるみたいなことをちょっと前に聞きましたよね。
そうですね。ということは、またビデオになった後は、もうちょっとすごいのが見れちゃうかもしれないという。
ああ、なんかそれにも期待だけど、わあ、もう本当大変だなっていうふうに思っちゃいますね。
そうですね。
そして舞台挨拶の方に戻りますと、アフレコ現場の話も出てきました。今回このオリジナル作品1時間ものということで、まあ、アニメだと、こう、15分15分 CM を挟んであるわけで、こうやって2分割にしてるところを、今回、倍ですね。30分30分でこう撮るから、すごい集中力がいったっていう話を聞きました。なんか、アクションシーンとか、本当うっとか、やーとか、そういうので、こう、マイクを行ったり来たりするのは、すごい大変だろうなっていうのが想像できます。
はい。
まあ、交通整理というふうに神谷さんもおっしゃっていましたけれども、またここでキャラクターの話にもなったんですけど、獣クオンというふうに呼ばれてますけど、インスタニアクオンの方ですね。まあ、本当に人間の言葉をあんまり出さないというか、本当に獣的な叫んだりっていう声がすごく多いんですけど、本当に現場でも叫ばされるんですよっていうふうにおっしゃってまして、まあ、全力でやっている上に、その対抗している細胞部分が無表情でこう冷徹な分、もう自分が鼓舞奮闘と あのアクションが派手にならないっていうんですかね。それがもう大変でしたっていうふうに喋ってました。まあ、それに対してあの、サイボーグ役の鳥海さんは、俺は全力で喋ってないよっていうふうに。
そうですね。
うん、鳥海さんってこういう方だったんですね。私初めてトーク伺いましたんで。めちゃめちゃ面白い方でしたね。で、まあ、なんかアドリブも気持ちは入ってるんで、何回も見ていたら聞こえてくるようになるかもしれないっていうふうに言ってました。
そうですね。心のこう、声が乗ってるんじゃないかとか言ってましたもんね。
それに対して適当なことを言ってんじゃないよと神谷さんがツッコミをするという。そしてもう一人ですね、白石さんの方にお話を振られた時に、男の子たちに比べて、ゆりはお姉さんキャラ で、すごい表情豊かなキャラクターで、はい、そしてもう一つ話が出たのが、お尻のアップのシーンですね。
そうですね。ありましたね。
はい、もう作品見ていただいた方は、あそこだよねっていうの分かると思う。
一発で分かると思うんですけれども。
これね、ボンズの歴代随一のセクシーシーンでしたっけ？
そうなんです。あんなに、はい、ポヨーンとしたところは見たことがないですね、確かに。
そう、もうプリプリしてましたよね。
うん。
我々、私とミキちゃんはほんと一番前のシートで見たんですけど、
はい。
もうなんていうんですか、スクリーンにお尻ドーン、本当にこんな感じ。
すごい迫力すごいですよね。
なんかその史上歴代一のお尻シーンがあるというふうには聞いてたんで、覚悟はしてたんですけど、本当にすごかったんで。びっくりしました。迫力ありますよ。
はい。
とわのくん、このアクションシーンもすごいさることながら、すごいキャラクターが多くて、キャラクターたちの群像劇もすごい魅力的だなっていうふうに私は思いました。
うん。
なんかその、女の子もユリももちろんだけど、テリとかキリとか、あと私はすごい高尾推しなんですけど。
ああ、なるほど。
もう高尾大好きなんだけど。なんかもうみんながそれぞれ、能力を、何らかの能力を持っていて、それに葛藤しながら、まあ、助け合いながらこう生きている様っていうのが、これからどう展開していくのか、すごい楽しみなところですね。タマさんとかはやっぱり見てるところまた違うんじゃないかなって思うんですけど、
そうですね、
どういうところ？
はい。私は結構特撮が好きなのでね、クオンの中には、特撮の主人公みたいな、ちょっと硬派で懐かしくて熱いヒーロー像を感じるんですよ。
ああ、なるほど。
で、彼が繰り広げるアクションも含めて、そう、ヒーローが好きな人には絶対面白いと思うんですよね。うん。
昔戦隊ものとか見てた男の人とか多分好きだろうな、
うん、だと思うんですよね。うん。
そう、作風もすごいクールだから、大人の人もすごい入り込みやすいかなっていう感じも。クールだけど、実は見てみたら熱かったって感じがすごいするんですよね。
うん、そうです。そこが結構魅力かなと思いますね。
ミキちゃんとかはどういうキャラクター、誰が好きとか、どんな感じでしたか？
そうですね。やっぱりこう、能力者になりつつある、こう、キリとかユーマの話には、本当に一章から私は泣いてしまったので
、
なんかこう、そもそも能力者になってしまうのが、こう、思春期の不安定な心の暴走が、こう、きっかけになるわけなんですけど、そういった心の葛藤って、こう、本当に誰もが経験することで、なんか本当に共感できたり、自分自身考えさせられる部分がたくさんあって、多分これからもっと能力者側とサイボーグ側のそれぞれのこう心が見えて、彼らがこうお互いに人間ドラマがなんか作られていくと思うんで、それがきっとこう心に響く作品になるんじゃないかなとすごい期待してるので、楽しみで。
あと映像的な魅力の部分なんですけどね、三次元さんが担当してるモニターグラフィックス、
はい、
モニターパネルとかケーキ類なんかの映像がものすごく細かに動いてて、これがかなり見てて面白いと思うんですよね。うん。
うんうん。なんかその CG の効果がすごい今回の設定の近未来っていうのを引き立ててるなっていう感じがしますね。
うん。そうなんですよね。結構現代でありそうな風景の中にそういうパネルみたいなのがパッとあるっていう感じが不思議だけどすごく面白いっていうか、世界観にぐいぐい引き込まれちゃう一端になってると思うんで、そこも注目してみたらいいんじゃないかなと。
はい。内容ももちろんすごく面白いし、あとそういう CG とかアクションとか、本当に劇場で見応えがあるなっていう風にすごく思ったので、
うん、
今回1時間の短編なので、実は1回見るので、1200円で劇場で見られるんですよ。で、まあ全国で5巻、展開してますけど、本当に近くにいる人はぜひぜひ見に行った方がいいと思います。今回ですね、いろいろな特典とか、もちろん DVD とかの展開もしてるんですけれども、まず全6章鑑賞キャンペーンということで、6章分ですね、劇場に見に行きますと、非売品のスペシャルドラマ CD が、もらえるというキャンペーンやっております。 そして、ブルーレイ DVD 第1章の発売予定も決まっております。8月の26日ですね。特典も、ドラマ CD、そして特製スリーブ付きで、それからもちろん通常版の方にも付いている映像特典、音声特典も、付いてきます。そちらもぜひぜひチェックしてみてください。というわけで、トアのクオン第1章、歌方の仮面の舞台挨拶レポートを私、那瀬ひとみと、
田中美希と、
たまがお届けいたしました。
そこあに。
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。
幼い頃、仲が良かった6人の幼馴染たちは、かつてはお互いをあだ名で呼び合い、超平和バスターズというグループを結成していた。しかし、メンマの死をきっかけに、彼らの間には距離が生まれ、後悔や未練を抱えたまま大人になっていく。引きこもり気味の主人公、ジンタン。ある日、彼の前に死んだはずのメンマが現れた。お願いを叶えてほしいというメンマのため、かつての超平和バスターズは再び集まる。
そこあにではもう第1話が放送されたと同時にですね、特集を組んでしまったほどのあの花なんですけれども、いよいよね、関東で最終回がオンエアされまして、まあね、ちょっとね、まあいろんなところでお祭りになってたんじゃないかとは思いますけれども、
はい、
もうここでね、今特集しないといつやるんだみたいな感じで、真っ先に最終回特集的な感じで持ってきました。まあね、熱いコメント今回も届いてますんで、まあコメントをお読みしながら行きたいと思います。
トバさんからのコメントです。あの花は、もうなんでこんなに泣けるのか、もう自分でもよくわからないぐらい泣きました。ラストに至っては、もう声を上げて泣き崩れました。ハチクロの時もそうでしたが、いい作品に出会えた時は、その登場人物全員大好きになります。あの花でもみんなに笑わされ泣かされました。ポッポ、ツルコ、ユキアツ、アナル、ジンタン、それぞれがそれぞれの思いとメンマへの罪悪感を打ち明けていく姿に、そしてメンマの願い。それらを見ていると、お前らみんな大好きだと叫びたい気持ちになりました。私にとってこれから夏が来るたびに見たくなる、そんな作品になりました。はい、ありがとうございます。
やっぱりね、夏のスタンダードアニメってあると思うんですよ。まあ、例えば、サマーウォーズなんかも夏のアニメですよね。
うん。
ああいう感じで、こう、夏になるとちょっと見てみたいな、久しぶりに見たいなっていう作品があると思うんですけれども、うん、もうまさに本当に、このあの花は、そういう、そのぐらいの、
うん。そういう位置づけの作品になりましたよね、これは。
うん。
マルさんからのコメントです。メンマの弟のサトシ君がお母さんのイレーヌに、母ちゃんさ、俺の身長何センチか知ってる？すげえ伸びたんだ、この一年でっていうシーンがあったじゃないですか。はっきり言って、今のアニメの脚本じゃないですよ。大昔の倉本聡や山田太一のドラマの脚本ですよ。はい、ありがとうございます。
まあ、アニメらしくないといえばアニメらしくないのかもしれないですよね。よくまあ言われる話ですけれども、うん、まあドラマみたいだったというね。倉本聡といえばね、北の国からですけれども。
そうですね。
まあ若干バタ臭さっていうのかな。
うん。
恋愛ものに関しても、その綺麗な感じというよりは、すごいこう、涙と鼻水がみたいな、うん、そんな感じの話だったと思うんですよ。
綺麗に泣くんじゃなくて、ぐちょぐちょに顔がなっちゃうタイプの。
うん。で、見てる方もそれでこう涙してしまうタイプの、そういう話だったんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、ここでね、サトシくんが出てますけれども、はい、今回ね、やっぱり個人的に、平和バスターズのメンバーだけじゃなくて、花火のシーンに、メンマの弟のサトシくんがいたっていうのはすごく良かったなと思って。
そうですね。うん。
メンマの代わりだよね、ある意味ね。
うん。
ここのメンバー、平和バスターズの中だけで話が終わっている。うん、まあ、話それだけでもいいんだけれども、うん、話が終わらせないで、ちゃんと、もう実はやっぱり死んでしまっているこのメンマの家族を巻き込んだっていうところは、この話のやっぱり一つ、面白いところだったんじゃないのかなと。
うん。そうですね。絶対、だって家族にもわだかまりが残るはずじゃないですか。それで、うん、バスターズだけスッキリして終わっちゃうっていうと、どうなのかなって思っちゃうところもあるのを、綺麗にここで終わってるんですよね。
そうね、何よりも 一瞬お母さんがやばいっていう感じがあったじゃないですか。
そうですね、
母ちゃんやべえんじゃねえの、もしかしてここでドロドロ展開くんのみたいな、そういう時期が来たんだよね。
そうです、あの回で終わっ、あの終わり方をした時にちょっと背筋がゾクッとした終わり方でしたね、うん、
いやここで来るのか、さすがここマリー脚本だなみたいな、そんな危険を感じたんですけれども、でもまあちゃんとそれがね、弟が間に入ることによってこう綺麗にまとまったなと、
うん、
でまあ、成長っていう意味でね、弟くんのね、
うん
うん、だからこの辺のうまさっていうのはすげえ脚本書くなっていう感じを本当思いましたね。
コメガさんからのコメントです。感想を一言で表すと、救いの物語でした。メンマの死に今も責任を感じ続けているジンタンや雪圧、何もできなかったことを後悔するポッポ、一途なのに自分の気持ちを素直に伝えることができないツルコとアナル、登場人物たちの素直だけどでも少し屈折した心情がとても丁寧にわかりやすく表現されていて、自然と感情移入しながら見ていました。ジンタンたちがメンマのために行動する話のように見えますが、実はメンマが超ヘアバスターズを救い、家族を救っている。そして作品を見ていた自分も救われた気分になる。あの花はそんな作品でした。続けて、タヨタさんからのコメントです。ポッポがいてよかった。もしもポッポがいなかったら、こじれた少年少女たちの関係はあの日のままで、あの花という作品はなかったかもと思うとゾッとしますね。戸松さん良かったですね。ただものじゃないとは思っていましたが、ものすごく良かったです。最終回の鶴子の言った超平和バスターズってセリフはちょっと震えました。震えながら、このセリフはキャストの人がみんな言いたかったんじゃないかと考えていました。はい、ありがとうございます。
いや本当ね、この作品に関してはやっぱりキャラクターの魅力が素晴らしかったんじゃないかと思うんですけれども、まあワンクールね、ノイタミナは11話までしかありませんので、この数少ない11話の中で、キャラクターをどんだけ立てていく、結構多いじゃないですか、やっぱ人数的にね、
うん、
この多い人数、この6名のメインキャラクターたちをどうやって立てていって、こう何キャラの魅力を出して最終回まで向かっていくのかって、やっぱりね、ワンクールって意外と短いんだよね。
うん、そうですね。
うん、あの本当構成を失敗した作品っていうのは、やっとキャラが立ったなって思ったらもう最終回とか普通にあるんですよ。
うん、
はい、
うん。
だからそれに比べると本当に立て方がやはりうまかったし、全員に感情移入できるっていう部分で、まあこの辺のうまさはやっぱりすごかったなって本当思いますけれども。まあ、まずねキャラクターからいくと、ちょうど先ほどコメントがありましたけれども、ポッポ、
うん、
はい、
まあね、このポッポに関しては、うん、逆にいいやつすぎて、
うん、
でも何かがある、何かがあるって、ついに最後の最後まで引っ張ってきて最終回で出ましたよね、
うん、そうなんですよね。それまでは普通にこうみんなの清涼剤なんだと思ってましたけど、
うん、ポッポのおかげでなんかこうね、辛いところも見てられる的な感じがあったよね。ところが実はっていう。
もしかしたら一番きつい心の傷を負ったのはポッポだったのかもしれませんからね。
そうだね。
直接見ちゃったわけじゃないですか。
そうなんだよね。他の子たちは見てないけれども、ポッポだけは唯一見てるんだよね。
うん。
はい。
だからあの、もしかしてあの、彼が好きな、熟女ものっていうのは、反動かもしれない。うん、いや、わかんないですよ、そこはね。
そんなことを考えちゃうぐらい、
うん。うん。最後叫んでましたけどね。いや、本当ね、ポッポが、まあ、あそこまでね、なんかこう、明るい感じのポッポが、ああいう風になってるのを見ると、やっぱりすごいトラウマになってたんだろうなっていうのは本当に思いますね。で、続いて、鶴子。
あ、私はもう鶴子が一押しですね。
なんていうのか、けなげだよね。
けなげですね。あれだけ一人のことを思ってて、それで好きになってもらえなくてもいいっていう、っていうのが出てきたのも最後の方でね。それまではずっと本心を隠してきてたじゃないですか。割と、アナルは素直に自分の気持ちを吐露してるんですけど、鶴子にだって全然出てこないんですよね。
そ
そうですよね。最初から結構みんなの調和を取る感じの雰囲気がありましたよね。
うん、そうですね。
でも結構ド S だよね。
そうですね。それは確かにある。そこも魅力の一つかなと。うん。
あの鶴子の可愛い、いや、あのね、やっぱり、個人的にはすごいやっぱりアナル派なんですけれど。
うん、
あの、うん、鶴子はすごい魅力的な子だなって本当に思って、うん、特に子供の頃実は一番可愛いんじゃないのって。
そうなんですよね、
うん、で確実に美人ですよね、
うん、
で努力家だし、
うん、そんな美人ちゃんがあんななんかもっさりした雰囲気になっちゃったのは雪厚さんのせいじゃないですか。
本当ね。
雪厚さんのために学年4位をね、取るために頑張ってますからね。
あのシーンはすごかったね。家で勉強してるシーンが多いじゃないですか、鶴子。
そうなんです、はい、ちょっと出てこないって言われても、勉強あるから無理って言っちゃうのも全部雪厚のせいですからね。
あの最後の一言が良かったよね、うん。どんだけ大変だと思ってるのよ、的な。
普段隠してるから、ああいう本音が見えるシーンが可愛いっていうね。
そうね。
っていうところが魅力かなと。
まあそういう意味で、あの最終回のね、エンディングの、まあオープニング曲でしたけれども、あそこのシーンはね、ちょっと良かったねっていう感じがありましたけれども。まあそこで話題の雪厚
さん。雪厚さんは本当にもうなんか最初にクンカクンカしてるところから気になってしょうがないキャラだったんですけど、もう、なんだろう、今まで好きで好きでずっと囚われて引きずってるってキャラはいたとは思うんですよ。
はい。
うん。
でも、どうしようもない気持ちをぶつける、それが女装をすることだっていう、このメンマへの屈折した愛がたまらないなと思って。特になんだろう、彼は苦労したことがないじゃないですか、最初から頭もいいし、まあ顔もいい設定だし。だから発散の、その悩みとかの発散の仕方がわからなくて、ああなっちゃったのかなとも思って。
まあ、エリートですよね、彼はね、ほんとね。
そう。本当に彼は学年首位ですからね。だけど、なんだろう、あれだけ選ぶってたりとか、アナルに対して見透かしたような態度をとってるのに、このアナルの涙を拭うときに手がぎこちなかったりとか、あと、なんだろう、鶴子のことにしても本当に女心わからない残念な子だなと思うんだけど、でも逆にそこが可愛いなと思います。エリートだけじゃなくて、もうそういう不格好なところがすごく目立つのが雪厚の魅力だなと思って。もうただのイケメンだったらこんなに好きにならなかったかもしれないです。とりあえず病院に土地は連れてきたかったですね。
まあこのキャラの中でのこう雪やつの立ち位置っていうのはまあ素晴らしかったんじゃないのかなって本当思いますけれども、これこの中にさ雪やつのキャラがいなかったら、うん、もっとなんか違う流れにっていうかもっと重かったんじゃないかと思うんだよね。
逆に確かに、うん、こんだけ雪厚が暴れてくれたからそのアナルもそそのかされていろいろやっちゃったりとかいろいろなったので本当に彼のキャラは必要だったし、やっぱりこの女装っていうところが彼のこの屈折したとこをすべて表してると思ってうまいなと思いました。ま
あこの設定よく考えたなと思いました。まさか女装の方に流れるとは思わなかったしね。あのですよ、あのあいつのプライドの高さでなぜ女装なんだっていうところもあるから
変に几帳面だからちゃんとすね毛も剃っちゃうし ね。
ほんとね、この変態がって感じですね。
彼は実は1話からずっとクンカクンカしてるんですよ。
そう、うん、ずっとクローゼットに向かって何かしてる。で、次にワンピースをクンカクンカして、ワンピースがなくなったら今度はズラをクンカクンカして。
もうどんだけ、まあいいでしょ。まあそこが彼の魅力ですから。まあでもね、ほんとキャラクター投票するとね、確実に人気なんじゃないかっていうね、雪厚さんですよね、ほんとね。
そうですね。
そして私の一押し、アナル。
はい。
まあね、まあ名前がひどいですけれども、まあこれはね、ほんとね、ほんとにアナルという名前でよかったと。
そうですね。
うん。まあ、本当、だから、アナルだったから、この話があったわけでしょ？もともと、そのね、岡田真理さんが、アナルじゃなきゃ嫌だ、やめちゃう、みたいなこと言ってたっていうぐらいの、意味がある名前だったよね、本当ね。うん、子供の頃の、あだ名っていうのが、決して、その、本人たちが望むあだ名にならないってことなんですよね、結局ね。はい、大人から見たら、変な名前で、恥ずかしくて言えないよね、的な、一番この中で、ジンタンとかね、雪やつとか、別に雪やつじゃないんですよね。松雪厚むなんだからね。
そうなんですよね。そう。普通に、 途中名前ゆきやつだと思ってましたからね。そうそう、
チリコなんてチリコでいいじゃんなのに、うん、なぜかツルコなんだよね。まあポッポはまあわからないでもないんですけども、
うん、鉄道から来てるってことね、うん、
だからジンタンなんかジンタかジンタンになってるだけなんか普通なんだよね、うん、だからそういう中でなぜ、まあ、安城ナルコだったからあナルだっただけの話なんですけれども、でもこれ大人になっちゃうとちょっと恥ずかしくて絶対言えない、特に中高生ぐらいになると言えないよね的なあだ名っていうのがついているとい う、
うん、
うーん、小学校の時は気にしないけどね、でも5年6年ぐらいになってくるとだんだんとなんか分かってきた連中がいじめてくるよねっていう、多分そういう名前だったっていうところがここポイントなんですよね。
なるほど、うん、いやー可愛いですもんね。なんかこうアナルはこうあれじゃないですか、こういつもいつももうどのメンバーよりも一番最初に自分の気持ち言ったり恥ずかしい内面を絶対さらけ出すから、そこが本当にその勇気と素直さが可愛いなっていうのが魅力だなと思いました、
うん、アナルの魅力ってやっぱりこう自分はバカだからっていうところなんですよ、
うん、
でもあのその女の子らしい可愛さとかわがままとかそういうのが全部あるっていう、はい、そこの魅力かな。その辺はあのちょうどやっぱ対照的なんですよね、
うん、
あの鶴子と比べるとね、鶴子は我慢しちゃう、
うん、全部内側に溜めるタイプなのに対して、うん、アナルは全部外に出すっていう、
だからお互いがね最終回で取っ組み合いになったっていうのももちろん私はあなたみたいになりたかった的なもんなんだわけで、うん、
そうですね、対照的だからこそ嫉妬するんですよねきっと。
そうですね、まあでも本当アナルはね久しぶりに見たこうなんか可愛くてたまんないキャラかな。まああの服がさ毎回違うっていうのも良かったね。
うん、
おしゃれさん。
アニメのキャラってどうしてもあのねあの同じ服を常に着てる印象があるんですけれども、
はい、
あの花に関しては基本毎は衣装が制服以外は変わってるっていうね。
うん。
これは特にその中でも一番アナルの衣装を、ね、こだわってたんじゃないのかなと思うので、
うん
うん、アナルに関してはやっぱり愛されてたキャラクターだったんじゃないのかなと思いますね。
あの私あの秘密基地に家出するじゃないですか、はい、アナルが、
ええ、
あの時にあのジンタンが覗いた時のあのエッチスケッチワンタッチに
懐かしいと思って
あ
やってあそこが
その辺のセリフっていうのはもう確実にこう、岡田さんだなっていう脚本ですけれども、まあ時代的に合ってるのかどうかって言ったら多分ずれてると思いますよ。彼女たちの設定年齢からいくとね。
ちょっと古いですよね。
うん、ちょっと古いんですよね。その辺はね、岡田さん年齢なんじゃねえのっていう部分が、こう、まあ逆にその我々年代からすると面白さ、まあ、に繋がってんじゃないのかなって思ったりもするんですよね。意外とこう、のけもんの金銀とか、多分時代的には前の時に多分話してたのかもしれないですけど、なっちゃん世代よりもちょっと下になるのかな、
はい、そうですかね、そうですね。ちょっと下ぐらいですね、うん、金銀だと。
そうでしょう。でもその辺と、多分ギャグとか全部合わせていくと、意外と広範囲なんだよね。
うん、
その実際の年齢、年代っていうのかな。っていう部分がやっぱりこの辺の岡田さんのうまさなんじゃないのかなって思うんですよ。だからトラドラの時もそうだし、意外と広範囲に広がってファンががっつり食いついてきたっていう、特にしかも30代以上40代近くのおっさん連中が引っかかったっていう部分に関しては、やっぱこれもまさにこういう部分のうまさに入ってくるのかなっていうふうにやっぱりちょっと思いましたね。そして主人公のジンタン、
はい、
ジンタンかっけーっすよと、
うん、
いやねほんとね最初はねなんだこのダメキャラでしたけれどもも
うですね引きこもりですからね最初から設定が
地底人、
うん、
地底人
まさにほんと地底人
地底人、
毎回変わる T シャツも楽しみでしたけれども、
はい、
ジンタンはちゃんとやっぱり最終回でかっけーじんたんになりましたよ本当に。
うん、やっぱリーダーでしたね彼は。
ほんとね、いやいやだって雪やつまで認めちゃったじゃん最後にね。
ああ、あの家族で頼んだって、
あのシーンは良かったな本当、うんうん、
リーダーとは認めないって言いながら争ってきた 雪やつだったからこそ最後ああ言ってくれたのは良かったなと思って、
うん、よかったね。でやっぱり本当にそのジンタンの成長というかさ、構成の物語だったような気もするし、
うん、
まあそういう意味じゃジンタンが崩れたのはやっぱりこうメンマの問題ではっていうか、まあこのみんながねどこかが崩れてしまったのは本当にメンマの死をもってですからね。
あのなんかこう改めてこう最終回とか見ると、そのジンタンは本当お母さん亡くして、でお母さんとメンマがこう話してるところを見ると、そのお母さんはきっとメンマの存在があるから、あジンタンにもこういう子がいるんだと思って安心したと思うんですけど、その、うん、メンマ自体もいなくなっちゃうっていうのが、本当にジンタンってかわいそうなんだなと思って、そこから、
ね、小学生ぐらいの頃に親が亡くなるのって多分すごいショックだと思うんだよね。
はい、
まずメンマがね事故で亡くなった後にお母さんが死ぬっていうさ病気でね、
うーん、
まあ、そう考えると確かにさ、そのリーダー、活発なリーダーだったジンタンの心ってぐっさぐさですよね。
うん、はい、
それは仕方がない、ジンタンが
引きこもってもしょうがない、
しょうがない、
しかも行きたかった学校に落ちちゃったわけですからね、うん、
まあそら引きこもりにもなりますよって感じですよね、本当ね、
うん、
特にさ、あの小学生の頃は彼はリーダーとして自信があったんだと思うんだ、やっぱり、
うん、
でこのね、超平和バスターズを。
何でもうまく回していけるっていう自信は持ってたと思うんですよね、うん、
率いるリーダーとしてね、うん、まさに本当ジンタンかっけーだったはずなわけですよ。まあ少しは内々でいろんなね、実はねこう雪圧の思いとかね、いろんな思いはあったにしても、ただそれがこう結果的に彼のなんていうの、自信をすべて二人の死によって傷ついたっていうのはね、なかなか回復できないと思いますよ。
うん、そうですね、
うん、でまあ、その彼がねちゃんと前を向いて歩くまでの話っていうことなんですよね、結局この話はね、
うん、
で、まあ、この問題になったメンマ、
うん、
まあ、メンマに関してはこう何と言っていいのかな、まあ、幽霊ですよね、
うん、
メンマだけが子供なのもあって、なの恋愛ものでもあるわけじゃないですか、一応この作品って、
はい、もうこれは完全なる恋愛ものですよね。
そうだけど、ね、メンマはやっぱり好きって言ってもお嫁さんになりたい好きだよって言ったりするところとかの、その子供らしさがあるからドロドロしすぎずにこの作品が成り立ったんだなっていう、小学校のあの時が今動き出したみたいなのが余計そこでなったんじゃないかなと思いました。
メンマだけが気持ちが子供なんだよね、
体は大人でも心が子供のまま、うん、
まあ、体は大人ぐらいの大きさにはなって、見えた時はねなってるけれども、うん、まあ基本は心はそのままの子供のままなので、そういう意味で、うん、まあアナルのね気持ちとか嫉妬心とか、そういう部分がもともと子供の頃からメンマないんだよね、あんまりね、
うん、
みんなと仲良くしたいっていう気持ちが多かったので、まあ、メンマだってあのままだんだん年を取っていってこう恋愛をするようになれば、人体に対する思いとかがまた変わっていったかもしれないけれども、まだそこまで行く前の段階、恋愛っていう部分に行く前の段階で止まってたと、
うん、
そこがある意味このグループの不幸だったのかもしれないよね。でもそのおかげでこの最終的にまとまったっていうのかな、逆にメンマが生きてたらこのグループはどうなったんだろうね。
結構恋愛絡みでドロドロすることになったんじゃないですか。
多分調和ね、平和バスターズはバスターしちゃったよね、確実にね。
多分そうですね、うん、特にジンタンとメンマがくっついた場合は後の2人が
そう、
アナルと雪圧がガタガタになって、
うん、まあ、アナルと雪圧がガタガタになったからって言って雪圧とアナルが付き合うことはないとは思うんですけれども、でもアナルは結構きつかっただろうね、
うん、
で雪圧も当然きつかったでしょうし、そうすると鶴子の恋もうまくいかなかっただろうね。
私メンマはみんなが好きって言って、多分みんなので一緒になることを考えるから、結局ジンタンと付き合ってもやっぱりジンタンとは付き合えないみたいな風になりそうだなと思いました。
それすらもあるよね、本当にね、うん、結局このグループでみんなと一緒がいいのっていう気持ちがやっぱり恋愛よりも強かったんじゃないのかなと、うん、メンマ、あの今のメンマも見てもね、
はい、
うん、だからそれとこうみんなの恋心のこのもうすでに小学校のあの時点で崩れかけてたわけじゃないですか。だから告白だどうのこうのっていう、誰が好きなんだって言ってジンタンが余計なことを言っちゃったみたいな、そういう流れがあったわけで、まああるよね、確かに小学生ぐらいの頃にそのぐらいのこう誰が好きみたいな話っていうのは普通にあると思うので、だからそういう頃のこうね、まあ爽やかな恋愛だと思うんですけど、でも意外とそれは子供の頃からドロドロしている話でもあると思うので、それがね、まあ結果的にメンマの死によって成長できないままみんなが止まっちゃった、時が止まっちゃったっていうことだと思うので、本当ね、このメンマの存在っていうのはね、このグループにとって本当大きかったんですよね。
ロンさんからのコメントです。この作品は私はもうオープニングを見た瞬間に良作になると思っていたので、半ば予定調和的に綺麗な結末を迎えたことで、最初に見た時は正直あまり盛り上がりませんでした。しかし再び見直してみると、かくれんぼからお別れのシーンに至るテンションの上がり方に、ストーリーに感情が乗って泣けてしまいました。オリジナル作品ということで、先の読めない展開と微妙な引きのうまさもあり、毎回引き込まれ楽しんで見ていました。花火打ち上げの一連の騒動は、どうしても過剰に反応するメンマのお母さんのエキセントリックな表現にとらわれがちですが、ラストで家族が揃ってバスターズの面々に挨拶するシーンで、ここはメンマの家族の救済だったんだなぁと、地味ですがいいシーンだったと思います。オープニングの青春の1ページを想起させる歌詞や、エンディングのノスタルジーに訴えかける仕組みで感動を誘導する流れになっていたので、ここはそれに素直に乗るのが、あの花という祭りを楽しむ最高の手段だったんだなぁと思います。はい、ありがとうございます。
もうこの話に関しては多分そこアニの第1回の特集の時にも話してたと思うんですけれども、まあオーソドックスな、展開で青春ものっていうか成長ものだと思ってましたので、で最後には必ずメンマが成仏する、その時には、あのシークレットベースがかかると、でここでみんなダーって泣くみたいな、多分そんな展開はもう確実に終わりにあるんだろうなと。要はそこまでの流れをどうやって見せてくれるのかっていうのがこの話の、肝なんじゃないのかって思ってたんですけれども、だからまあそういう意味で本当オーソドックスな終わり方をしたんじゃないのかなと。だからもっとなんかすごい変わった展開を期待してた人たちからすれば、意外と物足りなかった可能性があるなっていう気はするんですけれども、こういう話だからこそじっくりとキャラクターを描いていって、ストーリーを描いていって、みんなの気持ちが集まってあの最終回になったっていうふうに考えると、もうまさにこう理想的展開だったんじゃないのかなっていう気がしますよね。
ウシュンさんからのコメントです。今最終話を見て、そして改めて第1話から見直し、メンマに関わる人たちが全て第1話に詰まっており、最終回まで続いたジンタのメンマへの思いやトラウマは第1話に登場した人たちの思いやトラウマであったのだと思います。メンマの手紙、書いているだけで泣けてきます。ジンタにしか見えなかったメンマの姿が見えたとき、彼らはメンマから卒業して、止まっていた時間を動かし、未来へ歩き出したのだなと思いました。それにしても最終回のジンタン T シャツです。真心無常、最高です。はい、ありがとうございます。
今コメントにも出てましたけど、ジンタの T シャツのバリエーションがすごいんですよ。う
ん、はい。
まあめちゃくちゃだよね。ここまで毎回 T シャツ着替えてるっていう、まあいろんな意味があるんだとは思いますけどね、その回その回でね。
ちらほら意味と物語がリンクしてるものもあるんですけど、全くわからないのもあるのがポイントじゃないですかね。
ああ、白ネギとか。
そう。何も本編には関わりがない。でもインパクトは異常にあるというね。
はい。
なんとなくこう皆さん記憶に残ってる T シャツの模様あるんじゃないですかね。
何がみんな好きなの？
私ダントツでアイラブ CB ですね。そうさっき、そうタマさんと話してて気づいたんですけど、CB って秩父だったんですよね、多分ね。
多分
これあのアイラブニューヨークの T シャツのパロだと思うんで、当然土地名だと思いますから。
秩父
なん、秩父なんじゃないですか。
そう、最初に CB なんだろうって言ってて、秩父だよねみたいな話になって
そう、そんな風に考察していくと意外と面白いかもしれない T シャツでも、特に先ほど上がってたように最終回で着てる真心 T シャツと無常 T シャツっていうのは、はい、この物語の結末として非常に意味が通ってて、
はい、
みんなの心情を吐露するシーンで着てるのが真心、本当の気持ちを吐き出すって意味で真心で、その後一番最後メンマがいなくなっちゃった後に着てる T シャツが無常っていう、世の中は常に移り変わっていくんだよっていう、彼らのこれからが見えるような意味になってるんでね。
個人的にはね、あのやっぱりね、1話の、 あの西へ東へ結構好きなんですよね。
うん、あ、オープニングの、
うん、あと高速、もう言い出したら聞きないんだけどあの火山も、火山ってだけじゃなくて火山型になってるっていうところも魅力でねちょっと今年の夏確実にこの T シャツは早いんじゃねえのっていう、そんな感じがね本当ありましたね
ブラックアンドさんからのコメントです。あの花の最終回、どんでん返しはないと思っていたし、その通りでしたが、本当にいい最終回でした。本当にもう A パートから泣きっぱなしだったんですが、そこへアナルのつけまつげの演出、まるで自分がその場にいるかのように和んでしまいました。これがなかったら後半はもう涙でまともに見られなかったかもしれません。最終回に限らないのですが、もし自分がジンタンだったら、雪圧だったら、同じことをしていたかもしれない、そんな錯覚を感じさせるような素晴らしい脚本演出だったように思います。何より素晴らしいのは、誰も不幸にならなかったこと。メンマの本当の願いかもしれない、みんなにちゃんとさよならを言い、生まれ変わってみんなともう一度一緒に過ごしたいという願いのために成仏するという願いは叶い、超平和バスターズの5人、本間家の家族もそれぞれの呪縛から逃れて、止まった時間がようやく動き始める。ジンタンも雪圧もメンマへの思いは変わらないけれど、それを受け止めた上でアナルはジンタンに、鶴子は雪圧に寄り添って、ひたすら孤独に苦しんでいたポッポにはみんなが寄り添って大人になっていく、そんなこれからをも想像させる素晴らしい終わり方でした。鶴子も雪圧から新しい髪留めをもらったようですし、こういう細かい演出も素晴らしかったですね。内容的にはアニメでなくてもよかった気もしますが、あえてアニメという手法で見せてくれたスタッフにも感謝したい、そんな最終回でした。はい、ありがとうございます。
いや、ほんとね、ブラックアンドさんの言葉そのままだと思いますけれども、
はい、
ほんといい最終回。まあ、1話から良かったんだけどね、ほんと11話、うん、いわゆるこう、中だるみもほとんどない状態で、
はい、
素晴らしいこう展開、こう、まあ、構成のうまさだと最近は思うんですよ。特にアニメ見てて思うのは、やっぱり構成がうまい作品っていうのはほんといいなと思うので、
はい、うん、
展開とかですね、その辺がね。でやっぱりそのもう11話とか最初から決まってれば、その11話の中できちんとやるべきことをやらなきゃダメだと思うんで、
うん、
そのあと1話あればとか2クールだったらっていうのは言い訳だと思うんですね、どうしたって。だからやっぱりそれは最初から決まってることなんで、その中でどれだけのものを見せれるのかっていうのがやっぱりプロの仕事かなと思うので、そこをね、はい、本当にうまくオリジナルとしてきちんと見せてくれたのがこのあの花だったんじゃないかと思います。本当ね、名作としてこうみんなに伝えていきたい作品になったんじゃないでしょうか。ということで、今日の特集は、
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこアニ、
誰も知らないところで、
はい、ということで、お送りしてまいりました。いやね、やっぱりね、あの花は本当熱かった。
はい、
でもね、他の作品ももう終わっていきますんで、最終回特集今回はありますよ。
お、
ね、来週じゃないですけどね、1週明けてその翌週あたりに予定しております。
はい、
まあ、特別なんか新しい、やんなきゃっていうのがない限りね、一応予定としては来週、再来週ですね、の予定でいますので、皆さんちょっとね、コメントまとめといてください、最終回特集に向けて。ということで、来週の特集は
シュタインズゲートです。
はい、ちょうどね、問題の12話、
そうですね、
が終わったところですので、みんなね、ゲームやってない人たちびっくりしたと思いますよね。私もびっくりしたんですけども、いや、ほんとね、どんどんどんどん面白くなってきてるますよね。
そうですね、
うん、最初はね、やっぱり謎ばっかりでしたけれども、その辺も含めてちょうどね、真ん中過ぎたところでシュタインズゲートの特集に行きたいと思います。番組へのお便りは
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、ということで、ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
タマと
三輪夏美と
田中美希でした。メンマ見つけた
見つかっちゃった。
そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。